ご立会第9節。天地金の神は終始嫌いをせぬ。信心は心を狭を持ってはならぬ。心を広を持っておれ。世界を広を考えておれ。世界は我が心にあるぞ。釈迦もキリストも天地金の神様の氏子であることが分かってみれば、心を広を持ち、世界は我が心にありの気概を持って信心の稽古をさせてもらう心の姿勢が必要であります。その願いの第一は心願成就であります。天地金の神様の願いが地上になることです。私どもの身の上にかけられる神の願いが成就することをもって神の願いとされるのです。ここに初めて神も助かり氏子も立ち行くおかげの権限とはなるのです。神も助かり氏子も立ち行くとあります。神様も助かってくださる。人間氏子も立ち行く。人間の氏子の助かりが神様の助かりでもあると教えてくださいます。神様の願いが成就する、それは人間氏子が助かっていくということだと。今朝のお話は師匠大坪宗一郎氏のお話の全く、なんと言いますか、受け売りの話になります。それは、昨日、研修をいただいておりましたら、昭和53年4月28日でしたか、畜養会の時の中でお話しされておることでしたけれども、ああ、なるほど、そういうことか。と私の心に大変止まりましたので、そのことをお話しさせていただきたいと思います。それは師匠がこういうことをおっしゃっておられました。おかげをいただくということ、それがおかげをいただくという底止まりであってはならないと。もしおかげをいただく、例えば難儀なら難儀をする、そして神様にお願いをする、信心をする、それでおかげをいただく、それが底止まりであったのでは、まああまり値打ちがないのだと。まあ昨日ではありませんけれども、困った時の神頼み、困ったことを神様にお願いしてそこから助けてもらう、それは確かにそれで大切なことですけれども、そこで止まったのでは信心するものとしてもったいないと。それは例えば病気といたしましょうか。病気なら病気をする。そしてある人は、まあ病院の先生からも手を挙げられる、見放される。そうなって神様にお願いして治していただく。ということもありますけれども、まあそういうことがいつもかつもあるわけではありませんね。風邪をひく、ちょっとお腹が痛い。そういう時にでもやはり神様にお願いをいたします。それで神様でもおかげをいただくかどうかわからない。とりあえず病院に行って、見ようといったようなことにもなります。それで病院に行って病気が治る、それは例えば法律的なことで弁護士さんに相談してうまくいくとか、そういうこともありましょうけれども、それと信心しておかげをいただくということの違いですね。ただ病気をして病気を治してもらうというだけならば、お医者さんにかかって そして病院で病気を治してもらう。それとあまり変わらないではないかということなのですね。ただ病気が治る、ただおかげをいただくということならば、それはどこどこの弁護士さんに頼んでうまくしてもらう、どこどこのその名医と言われる先生にかかって病気を治してもらう、それと同じだと、それではないのだと。信心して病気を治すというようなおかげをいただくということは、そのただ単におかげをいただくということにとどまらずに力を受けるということなのだと。その問題なら問題が、ああおかげをいただいたというだけではなく、その病気なら病気が、ああおかげをいただいて治ったというだけではなく、さらにそこに信心の力をいただく、それが信心だと。そしてそのどうあったら、どうしたらその信心の力をいただくことができるか、それをいろいろな角度から説いているのが哀楽理念だと。いわば哀楽理念はある意味おかげをいただくための理念ではないのですね。力をいただくための理念だと、また言い換えてもいいのかもしれませんね。哀楽理念は助かりの理念。その助かりというのは、ただ単におかげをいただくのではなく、それ以上におかげをいただきたいなら病院に行けばいい、弁護士さんに頼めばいいということでなのですね。それ以上に信心の力をいただくところがここなのだと。そしてその力をいただく手立てをあらゆる角度から説いておる、と師匠はおっしゃっておられるのですね。そしてさらにその力をいただいた、その力を、その力がたまりにたまってお得になるのだと。ただ一回力をいただいたからそれが得になったということではないようですね。その力がたまりにたまってお得となるとおっしゃっておられました。何か信心の道程というものを一つ明らかにしていただいたような感じがいたします。そしてまたおかげをいただくということが、ただ病院で病気を治すということとの違いを明らかにしてくださった。それは哀楽理念を行じることによって、ただおかげをいただくのではなく、そのおかげをいただくと同時にそこにまた力をいただいておかげをいただく、おかげをいただいてさらに力をそこにいただいていなければならないということですね。そしてそのいただいた力がたまりにたまってご神徳となるのだと。それがまた人様が助かっていただくための力ともなるということにもなるのでしょうね。で、明らかにその力をいただく、そのいわば教えを行じる、その問題を通して初めてその力がいただけれるということがここでわかりますね。教えを聞いただけで力がいただけれるとはおっしゃっておられません。頭で理解しただけではやっぱり力はいただけませんね。なるほど、そうすればいいのかとわかるだけです。実際に力をいただくのは、やはりその自身に降りかかってきたその事柄を通して その事柄を通して力をいただく。その力が、いただいた力がたまりにたまってお得となる。どうでもそういうおかげをいただきたいものですね。神様の願いもそこにある。氏子がそういういただいた力がたまりにたまってお得となる。そしてさらにそこから人が助かるような働きにもなってくる。そういう力をいただいてくれよというのがやっぱり神様の願いではないでしょうかね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。